それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書16章1節から16節です。新約聖書ローマ人への手紙16章1節から16節です。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしく。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は使徒たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストブロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあって労苦しているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルメス、ヘルマス及び彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。昨年の4月から実に1年半もの間にわたってローマ人への手紙を見てきましたが、いよいよ最後の16章に入りました。今日を含めて何週間に分けて最後の16章を見ていきたいと思います。これまでにも何度か分かち合ってきましたが、パウロはローマの教会に行ったことがありません。しかしローマの教会にはこれまでの働きの中でパウロと知り合いになった人々もいたようです。今日の本文はその知り合いの人々に挨拶をしている部分です。まず1節2節を見てみます。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。パウロはまず一人の姉妹を推薦しています。それはケンクレアという町にある教会の奉仕者であり、フィベという名前の姉妹です。パウロはフィベのことを支援者とも呼んでいます。そして 今日の本文からは分かりませんが、フィベはパウロが書いている手紙をローマまで運んだ人と考えられています。ケンクレアというのはパウロのいるコリントからすぐ近くの町であり、奉仕者というのは以前の新改訳3版では執事と訳されていました。執事というのは立派なお屋敷で家の中のことを取り仕切るおじいさんみたいなイメージがありますが、もともとは、教会の中にできた職務の一つと言えるでしょう。教会を管理しながら兄弟姉妹たちを支えた人々です。そしてその中にはフィベのような女性たちもいたということです。現在でこそ男女共同参画社会というような言い方がされたりしますが、教会は最初から女性たちによって支えられてきたということがわかります。ちなみに3節にプリスカとアキラという夫婦の名前が出てきます。先に名前の出てくるプリスカが妻であり、後に出てくるアキラが夫です。私たち夫婦で言えば、アキとサブローによろしくという感じでしょうか。現在の日本でもそうかもしれませんが、新約聖書の時代において夫婦の名前を挙げるとすれば、先に名前が出てくるのはやはり夫でしょう。夫、妻という順番です。しかしパウロは妻、夫という順番で名前を挙げたということです。その正確な理由はわかりませんが、想像できることは夫であるアキラよりも妻であるプリスカの方が教会ではより大きな働きを担っていたということではないでしょうか。いずれにしろ、教会は女性たちの働きによって支えられてきたということです。そしてそれは現在の教会でも変わらないと言ってもいいのかもしれません。3節4節を見てみます。キリストにある私の同労者、プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。パウロは、プリスカとアキラによろしく伝えてくださいと言っています。そしてその後、たくさんの人の名前を挙げながら、その度によろしくと言っています。繰り返しになりますが、パウロはフィベという姉妹を推薦していました。そしてそのフィベのことを特別にケンクレアの教会の奉仕者と紹介しています。どうでしょうか。あまり気にしてこなかったかもしれませんが、パウロがローマ人への手紙の中で教会という言葉を使うのは実はこの16章1節が初めてです。パウロは16章からなるローマ人への手紙の中で最後の16章になって初めて教会という言葉を使ったということです。そしてその教会という言葉を使いながら、パウロはフィベという具体的な名前を挙げて、そして3節以降にあるように、たくさんの人々の名前を挙げているということです。あるいは、パウロはローマの教会に宛てた手紙を書きながら、ずっとたくさんの人の名前と顔を思い浮かべていたというふうに言ってもいいのかもしれません。そしてそれはパウロが まだ会ったこともない人も含めて、具体的な一人一人に向けて語ったということであり、その一人一人を愛したということではないでしょうか。教会というのはどのようなところでしょうか。今日の本文を通して見えてくることの一つは、教会が具体的な人の集まりということではないでしょうか。教会は別々の具体的な名前と顔を持った人が集まるところということです。私たちはどんな名前を持っているでしょうか。どんな顔を持っているでしょうか。そしてその具体的な名前を持った顔が互いに見えているでしょうか。自分はみんなからちゃんと見てもらえていると感じているでしょうか。あるいはどのような時に私たちは自分の顔が周りの人にちゃんと見てもらえていると感じるでしょうか。それは何よりも自分が大切にされていると感じる時なのではないでしょうか。自分が受け入れられていると感じる時なのではないでしょうか。私たちは自分が大切にされている、受け入れられていると感じる時に、具体的な一人の人として周りから見てもらえていることを感じることができるのではないでしょうか。逆に言うと、どれだけ立派なことが語られていても、どれだけ様々な活動が行われていても、その中で具体的な一人一人が大切にされていないとするならば、私たちは具体的な名前を持った顔が互いに見えていないと言ってもいいのかもしれません。そしてそれは教会も例外ではないと言ってもいいでしょう。例えば教会の一致ということが語られる時はどうでしょうか。何か大きなビジョンが語られる時はどうでしょうか。一致そのものはとても大切なことです。掲げられるビジョンはとても大切なことなのでしょう。しかし、その大切な目標に向かって進むとき、私たちの目はどこに向いているでしょうか。その目標が大切であればあるほど、大きければ大きいほど、私たちの目はその目標に釘付けになってしまうと言えるのかもしれません。同時に、そこにいる具体的な人の顔が見えなくなってしまうと言えるのかもしれません。大切なことは何でしょうか。それは、立派な言葉を語るということではないでしょう。たくさんの活動が活発になされるということでもないでしょう。そうではなくて、それは一人一人が大切にされるということではないでしょうか。逆に言うと、一人一人が大切にされるとき、教会の一致は実現へと向かっていくのではないでしょうか。大きなビジョンが掲げられるということではないとしても、教会では様々なことが決められます。そして、何を計画し、何を目指すとしても、何よりも、共にいる互いの顔がしっかりと見えていることを願います。最後にもう少し、今日の本文を見て終わりたいと思います。繰り返しになりますが、パウロはプリスカとアキラをはじめとして、たくさんの人の名前を挙げながら、最後に よろしくと言っています。パウロはローマにいる知り合いの名前を挙げて、よろしく伝えてほしいと言っているわけです。どうでしょうか。私はパウロがたくさんの人の名前を挙げて、よろしく伝えてくださいと言っているのを見て、何か変な感じがしました。よろしく伝えてくださいというのはどういうことでしょうか。それはその場にいない誰かに自分の気持ちや様子などを良いように伝えてもらうということです。伝える具体的な内容や伝え方は相手に任せて、その場にはいない他の誰かに自分の気持ちを伝えてもらいたい、そういう時に使う言葉だということです。しかし、パウロがよろしく伝えてくださいと言いながら名前を挙げている人々はどうでしょうか。プリスカとアキラをはじめとして、パウロが名前を挙げている人々は、ローマの教会にいるわけです。立東キリスト教会のように、一つの建物に全員が集まってというわけではないですが、ローマのあちこちで持たれていた小さな集まりの中に彼らはいたわけです。どこか別のところにいて、パウロの手紙を読んだ人々からパウロの言葉を伝え聞くということではないわけです。そうではなくて、ローマの教会のメンバーとしてパウロの手紙が読まれるのを直接聞いているということです。ちなみに今日の本文の中でよろしくあるいはよろしく伝えてくださいと訳されているのは、直訳では挨拶するという意味の言葉になります。プリスカとアキラによろしく伝えてくださいであれば、プリスカとアキラに挨拶しなさいということになるでしょうか。16節を見てみます。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。先ほど、よろしくというのは挨拶するという意味の言葉だと言いましたが、実は16節の挨拶を交わしなさいと訳されている部分も、よろしくという言葉と同じ言葉が使われています。そうするとどういうことになるでしょうか。パウロがよろしく伝えてくださいと言っているのは、ローマの教会とは別のところにいる人々にも挨拶を伝えてほしいということではないでしょう。そうではなくて、ローマの教会の中で互いに挨拶を交わすことが求められているということではないでしょうか。パウロはローマの教会の人々が互いに挨拶を交わすことを願っているということです。どういうことでしょうか。ローマの教会の人々は互いに挨拶をしなかったのでしょうか。ローマの教会の人々は挨拶もしないような礼儀知らずの人々だったのでしょうか。決してそういうことではないでしょう。私たちはどのように挨拶をするでしょうか。朝であればおはようございます。午後であればこんにちは。夜であればこんばんはでしょうか。パウロをはじめとしたユダヤ人たちの挨拶はシャロームでした。そしてそれはユダヤ人から始まった新しい教会においても同じだったことでしょう。シャロームというのは、 平和とか平安という意味の言葉です。それは神様との間に回復する平和であり、だからこそ神様から与えられる平安です。そしてその神様から与えられる平和と平安を祈る挨拶がシャロームだということです。シャロームというのは単なる挨拶ではなくて、神様の祝福を祈る挨拶だと言ってもいいでしょうか。ちなみにパウロは互いに挨拶を交わすことによってついて、聖なる口づけをもってと言っています。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わすということです。現在の日本に生きる私たちにとって、口づけによって挨拶をするというのは、かなりハードルが高いということになるでしょうか。もちろんパウロは現在の私たちにまで互いに口づけをしなさいと言っているのではありません。互いに口づけをする、それは互いのすべてを受け入れ合うということを意味しています。キリストイエスにある兄弟姉妹として完全に互いを受け入れ合うということです。そしてそれがシャロームの挨拶であり、神様の祝福を祈る挨拶だということです。そしてパウロが願っているのは、ローマの教会の人々が互いにシャロームの挨拶を交わすことであり、名前の挙げられた人々もまたその挨拶の中で神様の豊かな祝福に預かることだと言えるでしょう。今日は具体的に見ることができませんでしたが、パウロが名前を挙げているのは実に様々な人々です。人種や民族、性別、社会的な身分の違いを超えた人々の名前が挙げられています。ローマの教会には実に様々な人々があらゆる違いを乗り越えて一つに集まっていたということです。そしてそれはキリストイエスの名前においてこそ可能なことでした。神様は私たちを祝福していてくださいます。しかしその祝福は私たち自身がゴールなのではありません。私たちは通過点であり、神様は私たちを通してまた別の人を祝福したいと願っておられるということです。そしてその祝福は私たちがシャロームの挨拶を交わすことによって、具体的に愛することによって伝わっていきます。私たちはどうでしょうか。イエス様を見上げながら、互いに聖なる口づけによって挨拶を交わすものでありたいと思います。教会の中だけでなく、外においても、神様の祝福を伝えていくものでありたいと思います。最後に一言お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今週も、こうしてこの礼拝の中において、あなたの御声に耳を傾けさせてくださって、心から感謝をいたします。あなた方は、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。パウロは手紙の最後に教会という言葉を使ってさまざまなたくさんの人の名前を挙げました。パウロは本当に一人一人を大切に考えていたということがわかります。そしてそれは神様ご自身が イエス様ご自身が私たち一人一人を大切に考えていてくださる、愛していてくださることでもあるということを覚えて感謝をいたします。私たちはどうでしょうか。一人一人が大切にされているでしょうか。立派なことが語られていく中で、さまざまなたくさんのことが計画されていく中で、その中で一人一人が見えなくなり、大切にされていかないということが、あるということはないでしょうか。どうぞイエス様を見上げながら、私たち一人一人を具体的に愛してくださったものであることを覚えることができるように助けてください。そしてお互いにどのような何をするときにおいても、何よりもそのイエス様に愛されているお互いを互いにしっかりと見ていくことができるように助けて導いてください。そしてお互いに愛するものであることができるように助けてください。お願いをいたします。そしてそれが本当にさまざまな違いを乗り越えて教会の一致へとつながっていくことを心から願います。またそこに一人また一人新しい人が加えられていくことができることを心から願います。どうぞ豊かな祝福がありますように、そしてその祝福を分かち合っていくことができるように助けて導いてください。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。